現在はですね、2019年の8月の22日かな。ですね、木曜日です。昨日、おとといだったかですね、中国で日中間外相会談がありました。そもそもなんでこれ中国で集まってたのかなとか、ようわからんのだけど、なんかのついででしょう。でですね、別にね、日韓の間においてですね、中国が間に入れるわけもないし、中国においては韓国がですね、どれだけでも落ち込んでいってもらえればですね、自分ところのですね、半導体関係がどんどん伸びますから、やっぱりですね、韓国の味方をするふりをするようなしてですね、全然味方しておりません。まあこれいいでしょ、置いといて。まあ中国においてはですね、韓国に対してサードミサイルありますからね、基本的には味方しないんですよ。で、まあ置いといて、この流れの中で一応ですね、建前上日本と韓国がですね、中国に対して香港問題に関して、香港に武力介入すんなよみたいなことをですね、含めて言ってるんですが、中国のですね、王毅外相はこれ内政問題。何言ってんのあんた。というふうな形でですね、一応跳ねのけております。でですね、私ですね、この動きと、つまり21ぐらいのですね、日中韓の外相会談のこの動きと、確か20日だったかに発表されたんじゃなかったなと思うんですが、発表ね。米国が台湾に F-16 の最新型バージョンをですね、70機だったかしら。まあ、とりあえず販売したということに対しての報道がですね、公開されております。まあ、基本的には販売そのものはですね、大体はもう決められていたんだが、議会を通るか通らないかって議会が通ったんですね、結局は。だから台湾にですね、これいつになるのかな？まあ、年内なんでしょうね。順次70機、まあ、70機としましょう。F-16 のですね、新型戦闘機が、順次ですね、台湾に運び込まれることになります。この F-16 の新型バージョンというのは、ゼネラルダイナミックスだったかな。だからなんかそうだったと思うんですけど、ちょっと自信ないです。まあ、ここがですね、作っていてですね、いわゆる、現役戦闘機なんかな、これはね、どちらかといえば。つまり向こうからやってくるものをですね、基地から緊急発進して、それを迎撃するみたいな形の性格の戦闘機だというふうに考えてください。だから、なんだろうね、中国は、漢字で殲滅の殲と書いて、中国意味は知らんから殲と読むけど、俺は。1021だったか22だったか、そういう戦闘機持ってます。一応彼らはステルスだと言ってますけど、米国のですね、ラプターの技術をですね、全部ではないんだが、何割かパクってですね、そしてですね、その自分たちのその1000シリーズに採用してるやつなんですけれども、これがですね、大量にやってきた場合、台湾はなすすべがありませんでした。少なくとも台湾の今までの戦闘機では。ところがこの F-16 の新型をですね、70機配備することにおいてですね、おそらくこれは撃墜できるようになります。まあ、本当のこと言えばですね、台湾を国扱いするというのであれば、F-35 ラプターをですね、売ればいいんでしょうけれども、仮にですね、総選挙なんかがあってですね、台湾がいきなり親中派、中国寄りのですね、政権になったり、一気にですね、中国に飲み込まれる武力併合みたいな形になると、F-35 ラフターのですね、ブラックボックスを含める全ての情報が中国に流れてしまうので、やっぱりこの F-35 は売れなかったんだと思います。普通に考えて。でも今の F-16 も、これ昔から選択だと思うんですよ、これ。相当昔からある戦闘機だと思うんですよ、これ F-16 と。私の記憶違いで。F-16 とですね、F-18 ホーネットとかね、いろいろ。F-18 ホーネットもね、まあいい飛行機なんだろうけど、やっぱ F-16 いい飛行機ですね。確か単発エンジンでしょう。しかし軽い。航続距離はそんなに長くないんだけど、すごい短い時間でですね、マハ、いつまで出たかな。結構早いんです、とにかく。早くて旋回性能も、つまり小回りが効いてですね。あっという間に短い時間で最高速度を出せてですね。現役やるぞ、オラみたいな、そういう戦闘機です。さあ、中国嫌だろ。中国の戦シリーズというのは正直言うけれども、見かけ倒しです。まあ、だけどですね、一部やっぱり強かったりするんでしょうね。だから沖縄のですね、尖閣諸島をですね、ここ、なんていうか、領空侵犯するときに、沖縄の基地から、カデナか。からですね、日本のですね、自衛隊、航空自衛隊がですね、ビューンと飛び、あの時はだって F-15 イーグルだったと思うんですけれども、まあ話にならないよということに一応なってます。中国が一方的に勝ちますよということに一応なってます。本当かなと思うけどね。日本の F-15 はどうもなんか性能が違うそうですから。米国のやつよりも。まあいいでしょう。もう置いといて。とりあえずですね、台湾はですね、本当に、これからの、なんていうかな、火種になる可能性があります。ただ私はその前に、 香港で火がついて、それがですね、私は戒厳令まで行くと思うけどなというふうに思っているんですが、その形になって中国内部での、政治的動揺動乱の方が先に立ち、香港じゃなくて台湾に対する武力介入、武力併合の方は、そういう流れになるかもしれませんけれども、可能性としてはだいぶ先のことではないかなと。こんなふうに思っております。そうなると、極東アジアは一気に揺れるで、さらに揺れていくでしょうというのが、今回のオチです。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の8月の22日のですね、木曜日です。夕刊富士、産経と夕刊富士ですね。あとは読売もそうなんですが、今一番政権に近いメディアです。政権に近いというのは、首相官邸とその筋がですね、こういうことを国民に知らせたいんだけど、というふうな依頼をですね、これらの読売だとか産経に意図的に流してやって、情報を彼らだけに。そしてですね、富士だとかですね、読売がですね、それを、忖度ではありません。はっきり言ってそんな甘いもんじゃないです。直接ですね、新聞社のデスクみたいなもんを読んでですね、こういう方向で行くからお願いしますというふうに依頼を受け、その依頼をですね、きちんと、仕事として果たすと、官邸機密費として、その新聞社にですね、何百万か何千万かしら、何千万大げさだな。何百万レベルだろう。とりあえず、謝礼が来るというか、ギャラが入ってくるというふうな仕組みになっております。これは、こういったものは世界中のどの国の政府もこういうシステムを持っておりますが、最近ですね、夕刊富士のザクザクのですね、これらの記事がですね、大体本当の方向性をですね、国民にそれとなく知らせるということをやっております。昔ね、ここでですね、夕刊富士でよく加賀孔明というですね、一応この人は軍事ジャーナリストなんか経済ジャーナリストなんかようわからんけれども、中間をとりあえずですね、アンチ中間のライターです。ところがですね、この人は昔ですね、いわゆる地球が反転する前という言い方をしますが、ボロクソでした。ボロクソに評価されてました。しかしそのボロクソに評価している人たちが誰だったかといって、いわゆる在日勢力だなと、左側勢力だなと、こういう人たちだけがですね、加賀孔明はインチキだ、イカ様だ、みたいなことを、こんなことを言ってました。ところが地球が反転終わってからですね、加賀孔明さんの言っていた反転する前に、2010年、11年、12年ぐらいに言っていたことがですね、結局ですね、大きな意味ではですね、本当だったわけです。確かこの人が一番最初でもないけど、最初の後ぐらいで、2012年のですね、暮れよりもちょっと早い段階でか、南シナ海においてですね、スプラトリーだったか、あそこにですね、3000メートル級の滑走路を作ってるだとか、そういうね、中国は米国を裏切ったんだみたいな、これを言っていたような気がするんですが、その時にですね、左側の方々は何一つですね、中国悪いなんてことは言ってなかったはずです。これ置いといて、結論から端折って言うとですね、今の韓国は日本にですね、追い込まれている。つまり輸出の適正化によってですね、厳正化、適正化によって、フッ化水素のですね、材料ストックが、普通に考えて9月の頭まで持たないという。どうもそうらしいです。それが新越科学でよかった。森田科学だったかな？新越科学の森田社長だったかな？この人はですね、韓国に対しては1ヶ月分の復活水素しか渡してないと、1ヶ月以上保存できないから。ということを含めてですね、本当のことをちらりとですね、日経の有料記事にこれを言っておりました。で、9月で止まんのか。じゃあどんなに頑張ってもですね、少しずつラインを止めていくにしても、10月の頭ぐらいまで完全にもう工場全部停止だろうな、これ、このまま見てたらというふうに思うわけですが、その流れの中で加賀孔明さんははっきり結論から言えばですね、安倍首相を暗殺する動きが韓国の中にあるということをはっきり言っております。韓国がですね、日本の中の在日勢力を使うのか、韓国からそういうヒットマンを送り込むのか、それはわかんないです。しかしですね、安倍首相さえ暗殺してしまえば、あとはですね、どうとでも自分たちの、求める方向になるんだと、勝手に思ってらっしゃるんでしょう。そんなことなら逆にひどくなると思うけどね。でもそういう形で、おそらくこれ、加賀孔明さんにそれを言ってくれというふうな形で情報が投げ渡されたんだな、ということがなんとなくわかるんですが、実際、そういう動きがあるんでしょう。それで日本のですね、政府担当、安全保障に関わる人たちは、それを非常に警戒してるんでしょう。だから、前もってこうした公開情報でですね、お前のやっていくことは分かってんだよ。というふうな脅しを、もうやっておくことによって、 まあまあ、牽制をしているんでしょうね。しかし、それでもですね、私は、なんか仕掛けてくるんじゃないかなと思ってます。それが一番、日付的にですね、あり得るのは、10月の20日ぐらいでしたっけ？今の天皇陛下の即位の礼だったかなんかで。なんかかぼちゃの馬車みたいなあれに乗ってですね、手振って、馬車じゃないか、今は。普通の車かな？ちょっとわからんけど。それ乗って、とりあえず国民に対して手を振ってみたいなことやるんでしょうけど、そこにですね、韓国のテロリストがやってくるということは十分にあることです。私は前回ですね、今の日米の陸軍の演習のですね、仮想敵国ナンバーワンが韓国になってる、または韓国とですね、北朝鮮の合体勢力になってるということをちらりと言いましたが、そこから逆算して考えれば日本政府はですね、間違いなく韓国のこの即位の例に、天皇陛下か、またはですね、安倍首相か、またはですね、菅官房長官とか、世耕さんとか、いわゆるアンチ韓国と言われるようなキャラクターの誰でもいいから、まあ、でも、はっきり安倍首相を狙ってるんでしょうけど、そういう本当に暗殺を仕掛けてくる可能性があります。だからね、いろんな意味で、それを知ったからといっててね、日本国国民の庶民の我々に何かができるというわけではないですが、しかし、なんというかな、注意深くあることはできるはずなので、なんだろうな、芸能、例えば韓国芸能人が日本にやってくるというふうになったら、我々は韓国芸能人まで、そう、チェックはしますが、それらの付き人だとかマネージャーだとかですね、経理だとかの人もですね、そんなチェックしないでしょう。これらが暗殺者である場合があります。そういうことを含めてですね、この韓国の動向、韓国と北朝鮮の動向、これに非常に注意していてください。暗殺者を送り込んでくるということです。まあ、ここまで来ると、もう最後のね、決算の時期だから、ここまで来ると、それは私あると思ってるので、いろんな意味で、なんだろうな、まあ、平成でいようとですね、鉄の意志、鉄の心を持つということと同時に、これらのですね、テロ勢力、テロ国家のですね、脅し及び行動には絶対に屈しない、弾き返す強い自分になる、強い自分を見つける、ということをですね、それぞれの人がどうしてもやらなくちゃいけない段階に来たなと。これをですね、私はあなたに言うものでございます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。